ちょっと。
はい。
始まってる。
始まってる。
いいからここ読んで。
わかりました。ですですです。時刻は2122年1月8日21時ちょうど。世界のあらゆるゲームを紹介するラジオ、名前のないゲーム、第256回レギュラー放送です。お、なんだろうこれ。
イエーイ!おつおつおつ!今回も始まりました!ちょっと出だしトラブっちゃったけど、みんなまだ聞いてる?大丈夫だよね?上は火星から下マリアナまで、再評価すべき歴史的ゲームを語る大人気ゲームラジオ、名前のないゲーム!今回ご紹介するのは、2022年発売、大失敗した VR ゲーム、君にキュン、人工姫心です。改めまして、メインパーソナリティは、私、アドミン。そして、
この台本、論理的におかしくありませんか?テステステスってマイクテストで言うことであって、わざわざセリフとして書くようなことじゃないと思いますが。
今さら何?古き良きゲーム配信ってのは大体こういうもんでしょ。テステステスとか、オツオツとか、そういうのを言い合うのが伝統でしょ?
伝統?
多分、魔除けがなんかだったんじゃないの?いいから台本進めて!
台本を読む。わかりました。リスナーの皆さんは仮想現実という言葉にどのようなイメージを持っていますか?今ではポルノやしつこい広告にあふれ、毒でもない場所という印象の方も多いかもしれません。しかしながら、未開の時代を生きた人々、特にゲーマーと呼ばれる民族集団は、この仮想現実に我々とは全く違ったイメージを抱いていました。それは、ゲームの中に入るという夢を叶えてくれる最後の希望です。
ですね、ゲームにおける仮想現実技術ってのは古くから研究されてて、国内では1995年に VR ゲーム機の第一陣が発売されているんですね。1世紀以上前ですよ。1世紀以上前。ゲームの歴史はいわば仮想世界に現実を切り取ることにチャレンジしてきた歴史でもある。何を隠そう、今我々が使用しているサイバースペース、この環境構築に大きく貢献したのが、同じ世代に発売されたゲーム、この君にキュン人工姫心だって言われてるんです。どう、すごいでしょ。
へえ。
へえ、
そうなんですね。
もっとこう、ほら、私もやってみたいとか、面白そうとか、そういうやつない？
そうですね、今のところ特には。
特にはじゃなくて、そういうのじゃんじゃん言って、リスナーはそれを聞きに来てるから。
はあ、
はあ、もうじゃあとりあえず面白い面白いって盛り上げてくれればいいから。
わかりました。
はい、リスナーのみんなごめんね、ちょっと今日自己配信になるかもしんない。
面白い面白い。
はあ、めまいしてきた。あー、そうだ、この君にキュン人工姫心は2022年のゲームで、あ、そうそうそうなの、ジャンルとしては VR の恋愛シミュレーションゲームだったんですね。当時としては VR はすでに珍しいものでもなかったんですけど、ほら、何でも新しいテクノロジーって最初の頃はエロに目が向かいがちでしょ。そんな状況を悔しいと思った若いクリエイターたちが、俺たちで仮想現実の可能性を広げよう、それも分かりやすいエロ抜きで、昔子供の頃に見た夢、ゲームの中に入れるゲームを作り上げてやろうって、そんな思いからあえて恋愛シミュレーションゲームにチャレンジした意欲作だったわけなんですよ。
すごいですね。
でも実際にリリースされた本作の評価はあまり良くなかった。これこれこれが今回の本題なんですけど、みんな理由って想像がつきます？なんとですね、このゲーム作り込まれすぎてたんです。
はあ、
まあまあ黙って聞きなさいって。このゲームはね、さっきも言った通り VR ゲームに革命を起こしてやろうって思いで作られたゲームで、だから描画のクオリティもすごかったの。当時の技術レベルの限界に挑戦したグラフィック、今見たって色鮮やかって言われてるくらいなんだから。でも結果的にはそれがあだとなった。なぜならそれは、
なるほど、つまり生まれた時から仮想現実に触れている私たちと違い、美麗なグラフィックが目の前で描かれることに当時の人たちの視覚は慣れていなかった。確かに黎明期には VR ゲームを遊んで VR 酔いと呼ばれる症状を患った報告例は数多く残されています。 このゲームが同世代のゲームと比較して特別にグラフィックに力を入れていた作品だからこそ、プレイヤーはめまいを起こし、それが低評価の理由となった。その解釈で間違いありませんか？
まあつまりはそういうことなんだけど、あの台本上の進行がさ。
しかしながら、そもそも当時からしてそのようなゲームを遊んでいた人がいたというのが信じがたいのですが。
あのね、いたに決まってるでしょそんなの。古き良きゲーマーってのはね、誇り高き戦士なの。超える壁が高ければ高いほど燃えるって資料にも残ってるの。このゲームが酔いやすいと聞いた100年前のゲーマーたちはね、酔いに対抗するのもまた攻略のうちだって言ってね。信じられる？みんなね、酔い止め薬を飲んでこのゲームに挑んだって言われてるの。ある人は柱に頭をくくりつけて、ある人はむしろ揺れる床の上でゲームを遊んだんだよ。開発者の心意気に応えたいってみんなその覚悟でゲームを遊んだの。どう？みんなこれどう？私はさ、そんな昔の人の話を聞いた時、これは古き良き時代のゲームとゲーマーの絆を象徴する素晴らしいエピソードだって、こんなにも人を熱くさせるゲームが100年前に存在してたって事実に涙をこらえずにはいられなくてさ。
よくわかりませんでした。一般的に家庭用ゲーム機のマニュアルにはすべて、めまい、吐き気などを感じた場合にはプレイを一時中断し15分ほどの適切な休憩時間を取ってくださいとありますので、無理はなさらない方がいいかと思います。
いやわかんないかな。これはね、そういう難しい話じゃなくて、
柱に頭をくくりつける、揺れる床の上で遊ぶというのも理解しがたいと言いますか。そもそも人間の酔いは基本的に三半規管の失調から来るものであり、前者は三半規管を無意味に固定しているだけ、後者は三半規管を無意味に揺さぶっているだけで、ゲームの攻略法として破綻しているとしか思えません。オカルティックな信仰心でゲームを遊んでいたというエピソードなのでしたら、私には自傷行為を止める義務が発生します。
どうしようかな。今回の放送ちょっと本格的にまずいよねこれ。
大前提としてお話しいただいたことを私なりに総括しますと、そもそもゲームが面白いと思われる要素が一切ありません。唯一評価点として挙げられる部分があるとすれば、現在生活インフラとして使用しているサイバースペースの環境構築に大きく貢献したというお話についてですが、一体この作品のどこが貢献したのでしょう？
それはそのこのゲームがとんでもなく酔いやすいって評判だったから、後の開発者たちがこのゲームを研究材料にして現在のサイバースペースが酔いにくくなるよう作り出されたからで。
それはつまり本作が問題のある作品だったという事実の簡潔な証明では？
そんなことないって
そうなのですか？
人工姫心は面白いから。
それはどのようにですか？
グラフィックも綺麗で。
それは先ほど聞きました。
いろんなキャラが出てきてお話も面白くて。
それはどのようにですか？
動かしてるだけでも楽しさがあってさ、ほら、結構歯ごたえもあって。
それはどのようにですか？
はい、ストップ、止めて。
止める？
あのさ、
はい、
もしかして壊れた？
いえ、壊れているつもりはありませんが、診断を行いますか？
いや、言ってることおかしいもん。さっきから壊れてるって。絶対
承知しました。自己診断を開始します。
はぁ、
あの、
何？自己診断終わった？
いえ、それはまだですが。
じゃあ何？
先ほどの発言に誤りがあるようでしたら訂正をしたいのですが。
別にどこも間違ってないよ。
どこも間違っていないのに不正なやり取りと感じたのですか？
そうだよ、間違ってないよ一つも。確かに評判悪いゲームだよ。頑張って遊んでたのも物好きだけでしょうよ。はいはい、そんなの言われなくてもこっちだって分かってるっつーの。勘弁してよ。このラジオはさ、本当は面白いはずなのに言われなき低評価を受けている歴史上のゲームをこんなにも面白いんだよってことをリスナーさんにお伝えする、 そういうアットホームな配信目指してやってきてんの。私だってキャラ作って昔ながらの厚かましいオタク必死になって演じてんの。それをハンナの事故一歩手前じゃん。
申し訳ありません。
いいよ別に。
しかし間違っていないというのなら、一体何がそこまでお気に触ったのかが。
ああもう。じゃあ聞くけど。
はい、何でしょう。
あんたあのゲーム遊んだ記憶ある？
いえありませんが。
はあ、やっぱり記憶ない。ああそう。ああ一回放送休みにしとくんだった。どこでリカバリこけたのかな。くそー、思い当たる節が多すぎる。
あの
ミモザ。
はい。
これ二度と忘れないようにメモリの一番重要な部分に記憶しといて。
承知しました。
ゲームは自分の手で遊ばなきゃわかんないに決まってたら。
記憶しました。
もうリスナーにどう説明したらいいんだろう。不穏な空気で配信止めちゃったとか。でもこんなやりとり知られたら頑張って作り上げてきた面白おかしい私のオタク像が一瞬で崩壊しちゃうからな。
あの
参ったな、参った、ほんと参った。
あの
何、さっきから考え事してんだけど。
ですが配信アプリケーションの通信が継続されているようですが。
え、あ、嘘。
スタジオコエミ。